回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月4日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。2021年、すでに1月1日元日にこの番組普通にレギュラー通りに、はい、番組がありましたんで、そこでご挨拶はしましたが、まあ、1月1日元日は仕事もないからラジオ聞いてなかったよという方もいらっしゃるかもしれませんので、改めまして明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年も一つよろしくお願いいたします。ます、まあ、1月1日放送終わってですね、はい、まあ家に帰ってのんびりようやくお正月気分だなんていう風にですね、
はい、
お酒の一つ二つ缶を開けていい気分になってたら、知り合いの記者からですね、LINE が届きまして、総理が間もなく官邸に入るぞみたいな、みたいな、正月これコロナ対策本部が18時からあるぞみたいな連絡があってですね、おらららら、とニュース動いてんなと思ったらね、この元日にコロナの対策本部会議があったりなんかして、そして翌日には、関東地方の、ね、知事さんたちが官邸に行って、緊急事態宣言出すべきだみたいな、申し入れをしたりとかですね、まあ、やっぱもう本当今年もなんか暗示するようにコロナでね、ニュースが中心で構成されていくんだなということが如実にわかるこの三が日でもありましたが、はい、でこの正月休みの裏でですね、まあ、いろんなところでコロナの話が出てきてます。箱根駅伝でも沿道に人が多いじゃないかとかね、メールもたくさんいただいたりなんかもするんですが、あんまり報じられてないところでいくとですね、実は鉄道ファンにとっては本当にこれ深刻だなと思う話があって、地下鉄の大江戸線であります。
はい、
大江戸線実はですね、年末に、38人の方の新型コロナウイルスの感染が確認されてですね、でそれが本当に年末ギリギリ押し迫ったところで発表されたんですが、38人のうち37人が運転手さんだということなんですよ。で、それに伴ってですね、大江戸線これ37人も運転手さんが感染するとですね、通常のダイヤをもはや維持できないと。
そうです
よ。要するにローテーションが回らなくなっちゃうんですよ。で、そこでどうするかっていうとですね、通常の7割ほどの本数で運転をせざるを得ないと。いうことになっておりまして、それが発表されて、おります。1月今日からですね、11日頃までこれホームページなどに詳しく出てますけれども、通常の7割程度で、でラッシュの時間帯7時台8時台は、まあ、区間によってなんですが、光が丘から都庁に行く方はですね、おおむね5分間隔で運転してるんですが、そこからほら大江戸線ってぐるっと一回りするじゃないですか、都庁前のところから、はい、その辺はですね、まあ、5分から10分あるいは清澄白河森下とかあの辺は15分間隔とかになってしまうようなところもあると。これね、どうやら、ラッシュの時間帯とかを中心に積み残しが出る可能性があるぞというのもあって、遅れが発生するということも、これ恒常的にというかですね、遅れを解消させるためには乗る人が減るか本数が増えるかしかないわけですよ。で、本数増やせないんで、こうなってくると乗る人減らないと遅れはどんどん積み上がるぞっていうのがね、もう見えているということであります。都営の地下鉄って言ってもね、大江戸線以外にも三田線とか浅草線とかあるじゃないかと、新宿線とかですね、運転手さんいっぱいいるんだからそこから連れてくればいいじゃないかっていう話もあるんですが、確かに免許的にはですね、確か動力者免許っていう電車を運転する免許で行けるはずは行けるはずなんですけど、ただ路線に習熟してないとですね、
そうですよね、
なかなかこれ運転中ものは難しいというのがあって、確かに大江戸線は基本的にあの自動運転してたりなんかするんですが、そうは言っても最後は人の力が必要になってくるというところで、なかなかあの人繰りがつかないということが、あるようであります。ちょっとですね、これ今週1週間ぐらいは、大江戸線使うという方は、実はねうちの妻も大江戸線使って出勤したりなんかするんで、ちょっと今日また帰ったら様子とか聞いてみたいと思うんですけれどもね、ちょっとご注意が必要だという話でありました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都飲食店夜7時まで時短要請というニュース、そして政府の方は新型インフルエンザ等特別措置法の改正案取りまとめ急ぐというニュース、そしてニューヨーク証券取引所が中国の通信大手3社の上場廃止へというニュース、さらにアメリカからは国防予算が上院で再度可決されたというニュースも入ってまいりました。でさらに今ニュースでも読んでくれましたが、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは菅総理が現状では男系継承最優先という、昨日の日本放送の特別番組での発言についてであります。ここが気になるです。一つですね、先ほどオープニングのところで時間短縮の要請時短について私7時っていうふうに言ったようですが、当然ながら8時の間違いであります。大変失礼いたしました。8時、夜8時までという時間短縮要請というニュースであります。さあ、ここが気になるです。この時間、今朝はですね、先日も番組でお話を伺ったんですが、ご自身も視覚に障害があって視覚障害の方への就職や転職のサポートなど、様々な事業に取り組んでいらっしゃいます株式会社ユニバーサルスタイル代表の初瀬雄介さんに東京パラリンピックについて伺いました。パラスポーツの選手としてもう様々関わっていらっしゃいます東京パラリンピック、はい、これ延期となって、まあ、来年というところですが、はい、これ現状いかがですか。
まあ、やってほしいですし、やると信じてますね。せっかくの東京パラリンピック、まあ2013年の東京の招致が決まってから、はい、かなり障害者の理解っていうのは進んだっていうのを肌で感じてるんですね。やはりメディアの力もすごく大きくて、パラリンピックを取り扱うときに障害のある方の話を、が出たり、障害のある方がメディアに出る機会が多くて、目の悪い人こういう人なんだとか、車椅子の人こういう人なんだとか、あんまり普通の人と変わらないなって、かなり障害者健常者って分けてた壁を崩すきっかけになってたと思うんですよね。それがもう集大成がパラリンピックだと思うので、はい、ぜひ国内、東京でやればきっと障害のある方への関心ってより高まって、その先の未来につながると思うんですよね。一度何ですかね、社会的弱者というか、守ってあげなきゃいけないとか、なんとかしてあげなきゃいけないと思われてる、はい、僕も見るときはそう思ってましたし、人たちが何百キロっていう重いものを持ち上げたり、すごく激しい戦いをしたり、すごいスピードで走ったり飛んだり、そういうのを見るとやっぱりこう人の可能性とか、もしかしたらチャンスがあれば、適切なものがあれば活躍できるんじゃないかっていうふうに思ってくれると思うんですよね。だからこそやってほしいんですが、それが例えばいろんな人の命とか安全を犠牲にしてまでっていうところはかなり難しいことですよね。選手個人としては、スポーツに関わるものとしてはやってほしい、けど一国民としてはちょっと安全性をどう担保するのかっていうところの欲しいですよね。すごい複雑な、ですね。パラリンピックがきっかけで障害者雇用進んだっていうのは私は思いますし、街のバリアフリーというか、進んでると思いますし、街は間違いなく進みますから、ですし、障害のある方でもいろんなものを楽しめるようにっていうことで、例えば新しく作る あの競技場みたいなところだと、はい、障害者でも自分で席が選べたりとか、今まで車椅子の方専用席みたいなのがあって、はい、自分で S だ A だ B だって選べなかったですよね。で何人かで行っても分けられちゃうと、
はい、
皆さん家族と友達と見たいのに自分だけ車椅子席みたいな、まあ、そういうことはきっとなくなるでしょうし、それがスタンダードになっていくと思うんですよね。そういったもののお披露目の場でもあると思うんで、パラはやってほしいなと思います。でそれを言えば、ああ、なんか働けるじゃんとか、はい、こういう場所だったらもっと活躍できるんじゃないかな、やってくればいいと思うんですよね。
まあ、ハスさんご自身もパラリンピアンでもあるということもあって、はい、だからそのスポーツの可能性というものは非常に信じたいというところと、まあ、その感染が この先どうなっていくかというところと、非常に、まあ、あのこの質問も結構酷なことを聞いたなとも思ったんですけれども、非常に真摯に答えてくださりましたね。はい、まあ、新業さんはずっとパラリンピックも取材しているし、このコロナ禍でもどうするっていうのもね、ずっと取材してきてるもんね。
そうですね、このコロナ禍で本当に集まって合宿とかっていうのがなかなか難しい状況で、じゃあリモートでその強化プランを練ってみようとか、いろんなその練習の形をアスリートの皆さん模索して実践しているっていう風な印象がやっぱりありますよね。まあ、こういう状況であってもできる限りのことはする、準備はするっていう、そういう風な気持ちっていうのは皆さんあるなという風に感じていますね。
さっき八瀬さんも指摘してましたけれども、やっぱりこういう大きなものがあると、でそれによって、インフラが整備されるというところももちろんあるけれども、あとはこのソフト面でも、こうどういう人がパラリンピアンとしてやってるんだとか、資格とか、まあ、障害をお持ちで今一生懸命仕事している生活してるっていう人たち、あ、どういう人たちなんだろうっていうのがなんか可視化されるようなところはあるんだよね。
そうですね、特にその2012年のロンドンパラリンピックは本当に大成功を収めたって言われてるんですけど、例えばそのある調査によると、イギリスでは、成人の3人に1人、およそ2000万人相当がパラリンピックを機会として、障害のある人への態度が変わった、あと3人に2人がパラリンピックが障害のある人に対する人々の見方を変えたんじゃないかというふうに答えたという結果も出ていて、あと例えば障害者の雇用面でいうと、2019年の調査ではイギリスの16歳から64歳の障害者のうちのおよそ420万人が雇用されてたんですけど、これって2013年と比べて130万人も増えているそうで、もう圧倒的にここでこうボンってその障害者の雇用っていうのが増えたっていうふうな結果も出てきているんですよね。なのでパラリンピックをきっかけとして障害に対する理解が深まって、できることたくさんあるっていう、その何でしょうね、きっかけ、考えるきっかけだったり発見が多分ここであったのかなっていうのはやっぱりありますよね。
まあ、今回というか、この東京にオリンピックパラリンピックをやってきたというところの、まあ、大きな要因と言われているのがそのパラの方の部分 で、
はい、
で特にそのアプローチとして、いや人は誰しもどこかでこう体に変調をきたすようなこともあるだろうと、で、まあ、障害のある人っていうと何か、ね、先天性のものであったりとか、若い人とかもこう想起されるところが多いですが、そうじゃなくって、年を取ってくればどっかでそういうね、その例えばその障害者手帳を持ってというところまで行かずとも、なんか具合悪いところあるよねっていう人は誰しもがあると、ある意味誰しもが、そういうことに直面する世の中に、特に日本の場合はこれだけの高齢化率世界最高と言われてますから、まあ、その分課題先進国でもあるというところで、だからこそ日本がやるべきなんですというのが非常に説得力を持ったと、まあ、その意味で言うと、むしろパラリンピックの方をこう成功させるというか、ね、ここにレガシー持ってこなきゃいけないよねっていうのは、まあ、これオリパラに関わる人のみんなコンセンサスにはなってますよね。
そうですね、
まあ、今日は新聞各紙にね、かなり広告が載っていたりなんかもしますが、
そうですね、今日もまた前を向こうとする人がいるっていうキャッチフレーズで、いろんなアスリートの方の写真と、この、まあ、コロナ禍でどういうトレーニングをしてどんな思いだったかっていうのがこう綴られている広告が出ていて、パラアスリートですと朝日新聞は木村敬一選手、そして毎日新聞が瀬立モニカ選手が載っていましたね。
カヌーの、
はい、パラカヌーの、
はい、今日のリスナーズオピニオン、あ、ごめんなさい、ここが気になるのコーナーは、ユニバーサルスタイル代表でもあります初瀬祐介さんにパラリンピックについて伺いました。このインタビューですが、去年収録したものをお送りしております。 ここが気になるプラスです。スタジオには朝刊各紙が入ってまいりました。まあ、新型コロナウイルス関連で一面というところも多くてですね、朝日と日経が、4都県飲食店20時までという時間短縮要請についてを出しております。それから、まあ、コロナで景気がこれからどうなっていくのかというところ、今年に関しては良くなるんじゃないかと、まあ、これだけ落ち込んだんでね、というところを、アンケート調査を取っているのが毎日新聞であります。それから産経新聞は、自由強権21世紀の分岐点という、まあ、主に中国を念頭に置きながらの記事、特集記事をずっと年末からやっておりますけれども、その第3回ということで、まあ、年始からか、やってますけれども、中国国連データにも触手という、まあ、国連のいろんな専門機関等々で、中国が影響力を強めているというところ、まあね、WHO 世界保健機関の動きっていうのが去年あたりはものすごく注目されたところでもありましたけれども、それ以外のところでもいろいろ動いてるぞというのが一面トップから特集しています。で、そんな中なんですけど、私ちょっと気になったのはですね、読売新聞の一面のところにあるですね、編集手帳というコラム、これほら朝日だと天聖人語というふうに書いてあるやつですが、ここでですね、災害派遣要請を受けた自衛隊の活動というものについて、書いてあります。まあ読売新聞とギャラップというアメリカの世論調査会社との共同の調査で、日本で、最も信用されている、組織公共機関、2011年から9年連続で自衛隊だったと。まあ今年というか去年は、周囲が病院だったということで、まあこれもね、コロナの影響が出ているところですけれども、自衛隊いろんなところで、今もやっているぞというのが紹介されております。実はこの年末年始も鳥インフルエンザのウイルスが検出された千葉県のいすみ市の養鶏場などで、もう110万羽余りにわたる殺処分、年が明けてようやく2日夕方までに全てが終わったということでありました。ここにも、自衛隊災害派遣要請を受けて、人を出していました。それから三重では豚熱、まあこれちょっと前までトンコレラというふうに呼んでたやつですけれども、これが出ていて7000頭の殺処分というところ、ここに対しても地元の部隊が出ていたということです。まあ、特に豚とかになるとですね、これこの編集手帳の中でも書いてるんですけれども、やっぱりこう鳴き声が頭から離れず眠れないとかね、いろいろとこうメンタル面でもダメージを受ける隊員さんなんかもいらっしゃるというようなことが出てきております。まあ、今回もね、そういったところのケアというのもこれからやっていくというところなんですが、まあ再三ここでも申し上げてますけれども、これは本来任務ではなくて、ある意味その普段のまあ鍛錬を生かしてというような付帯的な業務であるというところ、そして本来任務であるところの国を守るというところが果たしてこれで、毀損されていないかっていうのは、これ本当に慎重に、便利屋じゃないっていうところは、本当胸に置いておかなければいけないところなんだろうなと、感謝とともにそんなことを思うところで、年末年始でありました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うちの番組は正月1月1日からですね、あったんですけども、放送が、はい。須田さん、このお正月というのはどうでした？
いや、ネット系の番組でですね、はい、31日1日と年またぎやりましてね。
そうでしたよね。
その後ちょっと反省会やって朝までやってですね、1日は まるっきり潰れたという元旦はね、
やっぱり、そうなんですよね。年またぎで仕事したりなんかすると当然そうなるんですよね。
そうなんですよ。
そう
本当にね、土日しかなんか正月感なくてですね、
本当そうなりますよね。まあなんか普段というかいつもだったら、やっぱこれ長い休み取れるとなると、うん、いつも行けないようなところに須田さんだったらアメリカとか取材してっていう予定が組めると思うんですけど、今年そういうの一切組めないですもんね。で
2日からねもう筋トレしちゃってね。
あ、そうですか。
いいですね。
今年もじゃあ
継続中で、
あら、いやそうですよ、須田さんに久しぶりに会った人はみんな痩せましたねっていう言うでしょう。
正月にね、
正月に久しぶりになったりだったと、そうっすよね。服とかどうしてるんですか。
もうまるっきり着れなくなっちゃって、
ダボダボになっちゃいますよね、
もうそれでね、セールが始まっててね、
あ
で買いに行ったら、はい、あお客さん痩せてるから S ですかねって、俺 S みたいな、
本当ですか。
マジは入んないんだけど M だけどね
でも一応こう容易所的にも、
もう人生初の S にチャレンジみたいな、
ほー
今年は、
すごいっすね。あら、だって昔だとダブルのスーツとかいっぱいあったじゃないですか、ああいうのもじゃあほとんど着れなくなっちゃ
う、着れなくなっちゃいましたね。もう、
羨ましくてしょうがないですね。
三田さんもですよ、やりましょう今年は、今年の抱負そうしましょうよ。
ちょっと待ってくれよ、
しましょう、
待ってくれよ、
いやいやもう今年の抱負はさ、もっともっと大事なんね、今年もっていうか来年もセンターね、
結構そうですね、
そう戦いも始まってんだから、
そうですね、年が改まったわけですから、もうすでにね、今年のカレンダーの戦いは終わって、来年のカレンダーの戦いが
来年、
確かにここ1月4日に来年の話をする番組なんてそうないですよ、
ないよないよ
気が早すぎるっていうね、今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。菅政権の政策や経済対策、新型コロナ対策など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら、最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
1月4日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュース、こちらです。東京都飲食店夜8時まで時短要請。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京都が酒類酒類を提供する飲食店などに要請している午後10時までの時短営業を飲食店全般に拡大した上で午後8時までとする方向で調整していることが分かりました。神奈川、千葉、埼玉の3県と、足並みを揃えて、同じような内容で、要請ができるように、調整を進めているということであります。
はい。
さあこれいろんな影響が、ね、出ますよね、須田さん。
うん、ですからね、感染者数がというかですね、 PCR 検査陽性者数が増加している、はい、やっぱりこれは何だかね、の手を打たなければならないということで、はい、時間短縮要請なんですけれども、ただどうなんでしょうね、やっぱり10時までね、要請して、まあ、効果がなかったということなんだけれども、これで、ね、ポイント2つあると思うんですよ、
はい、
で一つはですね、やっぱりこの人の移動を抑制するということで、
はい、
つまり、人がね頻繁に移動していくということで感染者数が拡大していく、これを抑制するためにはその移動を減らすと、はい、移動を減少させるという手を打ったと、果たしてこれは有効なのかどうなのか、これがポイントの一つで、もう一つはですね、やっぱりそれをこれ要請ですから、それ飲食店がそれを受け入れて、はい、それに従うのかどうなのか、ね、というのがあると思うんですよね、
はい、
従うか否かっていうのは、一つね、やっぱりそれに休業要請といったのかな、これに対する保証金、
はい、
その保証金が、ね、あるなしという部分もあるんだろうと、で結果的に10時までの要請についてはですね、その保証金が、まあ十分なと言ったらいいのかな、保証金が出ていかなかった、特に年末年始っていうとですね、飲食店にとっては書き入れ時ですから、忘年会シーズン、はい、新年会シーズンってこともあって、
はい、
まあその、わずかな保証金で、まあ時間短縮をしてしまうと、要するにもう飯食っていかないよと、家賃も出ないよという声たくさん聞きました。でそれに対してやっぱり要請 請を受け入れなかった飲食店も数多く出てきてしまったというところがあるんだろうと思うんですね。ですから、まあね、そういった点で言うと、果たしてこの人の移動を、ポイント1としては人の移動を抑制することによって、抑止することによって、じゃあその PCR 検査陽性者の数が減るのかどうなのか。で、もう一つはですね、十分な保証金がまだ、見えてきてない中でね、はい、これに飲食店が、それに応じるのかどうなのか、この2つのポイントあるんだろうと思いますよね。
メールでもいろいろいただきますが、飲食店経営されてる方からメールをいただきました。都内3店舗で経営してますと、ね、で、まあ、時短要請の話出ましたが、どれだけ効果があるのか、中途半端な営業になるならいっそ休めと言ってくれた方が楽な気がしますと、
はい、
でというのは、休めば従業員の給料は雇用調整助成金が出て、まあ、仕入れはゼロになると、まあ、家賃プラスアルファくらいの赤字で済むと、まあ、ただ個人経営だとか小さな飲食店は雇用調整助成金までたどり着けないところもあると、現地ではそう簡単に休むことはできませんと。アクリル板等の飛沫対策もかなり金額かかってます。これほとんど補助金の対象外なんですよねと、うん、補助金よこせとは言いませんが、正直者がバカを見ないようにしてほしいですというふうにいただいてます。なるほど。というのは、確かに雇用調整助成金ってこれ休業にならないと出ないというのが、
ね、だからね、本当にね、人の移動を抑制することで、
はい、
ね、陽性者が減るのかどうなのか、うん、やっぱり行動様式だと思うんですよ、
うんうん、
だから飲食店で食事をするということ自体がリスクがあるんではなくて、はい、その食事をしている時の行動に、一定程度制限っていうのかな、気をつけることによってかなり抑制が進んでいくんじゃないかと、ね、そっちの方を、ね、うん、もっと、ね、情報発信して徹底すべきじゃないのかなと、私自身、まあ、個人的な考えですけどね、思いますけどね。
ツイッターなんかでもいただいたのが、いや、これ夜10時が夜8時になるとしても、うん、お酒を飲みながら大声で大人数で密な環境でわーわー喋るみたいな、飛沫が飛ぶみたいなことになれば、環境的にはこれ同じだよなと、
そうなんです
よ、感染抑止にならないんじゃないかという指摘があって、そりゃそうだよなと思いましたね、
うん、で加えてもう一点ね、踏み込んで言わせていただくとするならば、やっぱりね、その医療体制、やっぱりなぜね、はい、まあ、101人の重症者を今のこの東京で、
はい、
東京で101人ということでね、
今そうなってますね、
なったっていうことで大きなニュースになってますけれども、なぜそれを受け入れられるだけの医療体制がね、整備してこられなかったのか、やっぱりこのあたりもね、考えてみるべきじゃないのかなと私は思いますけどね。
まあ、緊急事態宣言あったの去年の4月5月、その時に医療の逼迫が言われた、もうあれから半年以上経って、結局同じことが繰り返されてますよね。
じゃあ一体どういう手をこの半年で打ってきたのかっていうのを検証する必要もあるんじゃないのかなと思いますけどね。
東京都など飲食店夜8時まで時短要請というニュースまず取り上げました。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。政府特措法改正案の取りまとめ急ぐ。政府は今月18日召集予定の通常国会で提出する新型コロナウイルス対策の特別措置法改正案の取りまとめを急いでいます。通常国会開会前の明日5日にも政府与野党連絡協議会を開始し、各党が政府側と特措法の改正について事前に協議するなど異例の対応となります。時間短縮だとか休業の要請に応じた店舗への給付金の制度化であるとか、あるいは応じない場合の罰則を新設するのかどうなのかというあたりが、まあ、焦点となるようです。
はい、やっぱりルールを徹底するためにはですね、
はい、
普通は罰則を設けてっていうね、うん、ところが適切な手続きなんでしょうけれども、
はい、
ただですね、これやってしまうと今ね、ご紹介いただいたように私権、私の権利の、はい、侵害にも当たるということで、憲法との、ね、整合性をどう保っていくのかっていうところが非常に大きな焦点になってきてるわけなんですよ。でただですね、現行の憲法どうなんでしょうね、その私権の制限っていうところを考えてみると、
はい、
その有事というのを想定してない憲法ですよね、はい、平時というところしか想定してない、前提としてない、憲法ですから、場合によってはですね、効果を持たせようとするならば、うん、憲法改正ということも場合によっては視野に入ってくる、
はい、
つまり憲法改正とある意味でワンセットに なっていかなければですね、この実効性の伴うですね、こういう特措法にはならないのかなと。ただそこに入っていくとですね、やっぱり野党が乗ってこられないというかですね、はい、野党はそこ絶対的にですね、合意するわけにいかないという ということで、その憲法改正っていうね問題をはらんでいるためにですね、はい、まとまりがつかないのかなと思いますけどね。
まあこれね、公共の福祉に反しない限りというような形書きありますが、はい、うん、まあ平時有事でのこの切り分けとかそういう部分というのは一切記述がないわけですよね。
で加えてですね、本当に実効性を伴うような、はい、場合によってはですね、中国的なと言ったらいいんですかね、そう共産主義国家的なですね、はい、強烈な強制力を持った、ロックダウンであるとかね、はい、そういったところをやろうとするとね、もう著しい主権の制限になるわけですから、どこの段階までやるんですかというね、ところが、ただですね、どうなんですか、目的としては、うん、一旦じゃあ、うん、この主権の制限を伴うけれども、
はい、
強烈なね、ロックダウンをやることによって一気にですね問題解決を事態解決を図るのか、うん、それとも緩やかにやっていくのかというね、はい、その選択肢になってくるんだけども、そこのところをですね、じゃあどうあるべきかというところを議論するのが先決であるにもかかわらず、
はい、
その主権の制限ずっと引きずられるこのいう議論もどうなのかなって私は思いますけどね。
まあ、本来であるならば、まあ、今回これ感染症が対象ですけれども、他の有事の際 もう一体どうするんだというところを全体として本当は考えなきゃいけないはずですよね、有事対応ってことを考えるんであれば、
だからそこはねゼロベースで何を目的とするのかっていうところから議論を始め、そのためには憲法改正が必要なのかどうなのかっていうところまでね、そういう議論だと思うんですよ。ところがそれをやってしまうとですね、特に野党であるとか、はい、公明党が党内持たないね、その政治的な思惑でやるべきことができないっていうのは、はい、これはおかしいんじゃないかなと思います。党内事情って言ってるのかな、
結局、まあ、そういう事情がもともとあるということがあって、こうなんか屋上屋みたいな感じでちょっとずつちょっとずつ特措法みたいなもので、継ぎ足し継ぎ足しでやってきているという、まあ、それだと一個一個手続きが遅れたりだとか、適切な時に適切な制限がかけられない、その結果感染症が蔓延してしまうとかって、この半年1年ぐらい大体なんかそんな感じだったなというところがありますよね。
だからね、去年の春の段階思い出していただきたいんだけども、
はい、
その特措法を作ってね、罰則規定と試験の制限と言った時にですね、野党は大反対、立憲民主党なんか反対したわけですよね、
はい、
でところがそれを伴わないと実効性を伴わないということで、ある種こうね一定程度のという注釈付きでそれを認めるような、なんかサラミ戦術って言ったんですかね、少しずつ少しずつ小出しにと、その間にですね、どんどん状況は悪化していく。やっぱりもうこういう議論やめようよと、ね、何をやるべきか、どうすべきかっていうことをまず大前提決めて、
はい、
その中でね、法的な枠組みを決めていくっていう方が、よっぽどスピーディーに問題解決につながっていくんじゃないかなと思いますけどね。
で、これ秋から冬にかけて、またコロナウイルスはこう蔓延してきたと。で、こうなってくると、今度は早く緊急事態宣言を出すべきだという議論になってますが、そのご指摘の通り、現行法上だと試験の制限等々何も入ってないので、緊急事態宣言したところで何も変わらないってことになるわけですよね、ほとんど、空気が変わるだけですかね。
そうですね。だから去年の春の段階だったらね、はい、やっぱりこうその新型コロナウイルスってどういう状況なのかよくわからないから、ね、国民の側が萎縮して、
はい、
ね、なんとなくその空気感でそれに従ったけれども、だんだんいろんなことが分かってきて、あるいは経済的にこれ以上その、ね、制限について制限というのかな、自粛要請には応じられないよということで、要するにさみだれ式に始めてしまうところもある、はい、あるいはそういった要請に対して無視するところも出てくるというところ出てくるとですね、やっぱりこういう状況下で一斉に動こうとすると、はい、一定程度の試験の制限というのは必要になってくるんじゃないのかな、もし仮にそれが必要だとすればですよ、
ね、
それは慎重にやらなきゃならないんだけれども、もし万が一必要だからやりますよといった時に、それは実効性を伴わないという事態も考えないといけないんじゃないかなと思いますけどね。
で、他方これその国民の移動の制限というものを持って感染をこう防ごうと、蔓延を防ごうという方法をやってますけれども、これ一方で医療の逼迫ってものが言われますよね、
はい、
感染した人の命をどう救っていくか、あるいはそれ以外の病気の人たちを今まで通りどう医療を受けてもらうかっていうところ、うん、まあ、その辺今、まあ、医療の逼迫って言われますけども、一方で病床数だとかお医者さんの数だとかで見ると諸外国からすると相当多くいるっていう話もありますが、はい、この辺を、まあ、これも試験の制限かけないと動員はできないってことですよね。
そうですね。ですからやっぱり問題なのは は、ズバリ言ってしまうとですね、日本の場合病院の数が多すぎて医療従事者、中でも看護師さんたちがね、偏在化していて、やっぱりこの新型コロナウイルス対策の治療に当たる人たちに適切にね、その医療資源が分配配分できないっていうところに大きなネックがあるんですよ。でそこに全て今ほっかむりしている状況じゃないですか。これだけの時間をかけ金をかけたのに、いまだに去年の春と同じ状況なんですか、その医療体制どうなってるんですかっていうところにやっぱりメスを入れていかないとね、本当にこれで、適切な配分になってるのかどうなのか、そこをやっぱり考えていかないとですね、いつまでたっても同じことの繰り返しになるんじゃないかなと思いますけどね。
さあそして、続いてのニュース、こちらのニュースです。ニューヨーク証券取引所、中国通信大手3社の上場廃止へ。ニューヨーク証券取引所はトランプ大統領が署名した大統領令を受け、中国の通信大手チャイナテレコム、チャイナモバイル、それにチャイナユニコムの3社の上場廃止の手続きを始めると発表し、中国政府は強く反発しております。年末から年始にかけて出てきたニュースですが、年明け、中国の商務省が国家権力によって中国企業を抑圧することは市場のルールにそぐわず、中国企業の権利だけでなく各国の投資家の利益を損ね、アメリカの資本市場に対する信頼を揺るがすことになると、強く反発をしております。
中国のね、反発読む必要があったのかどうなのかということもあるんだけれども、これに関して言うと、トランプ大統領の大統領令が一つのね、直接的なきっかけになってるんだけれども、そういった点ではある種お気味上げ的な動きではありますけどね。ただ、その大前提としてもう一昨年、一昨年なんですね、ペンス副大統領のペンス演説、これが全てのきっかけになっている。でこれは別にね、トランプ政権だからということではなくて、やっぱりあのペンス副大統領って、共和党の保守派のドンですよ、言ってみれば、つまり、そういう共和党全体の空気感、共和党だけじゃないですね、これは、アメリカの上下院のですね、今日は民主両党のですね、空気感というのを大きく反映する中であのペンス演説というのが行われてきた、やっぱりあの中国というのは一つは安全保障上の問題として、でもう一つはですね、そのなんていうの、技術をね、盗みね、ただで、使っていくという点でアメリカが経済的な大きな損失を被っているという点で適当になしてですね、やっぱりそこに一定の制限をかけていこうというね、きっかけになった。それは議会もですね、全面的にバックアップしている、その一連のずっと流れなんだと、ですから、これ仮に政権交代が、ね、起こったとしてもですね、この流れが、ね、途切れるんではなくて、やっぱりこういった方向性がずっと進んでいく。でなおかつですね、西側先進国、これ日本もそうなんだけれども、この、ね、動きトレンドの中で、各国動いてますよと、やっぱり安全保障上大きな懸念が出てくるんだというですね、そういう発想で、こう中国の、ね、通信会社のみならずハイテク IT 関連企業に対しては、例えば、監視カメラ一つ撮ってみてもですね、そういった目で見てますよということは間違いないんだろうと思いますけどね。
まあね、他方その日本企業も含めてですが、いろんな企業の中、あるいは、在外公館にも共産党の人たちがいるぞっていう名簿が出てきたりとか、まあ、いろんなところでそういう報道がなされてますね、これ。
だから問題なのはね、中国の企業が問題なんではなくて、要するに中国共産党、あるいは中国政府とその企業の間で、要するにプライベートの情報がやり取りできるっていうのが問題なんですね。
以上、おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ国防予算上院で再度可決。アメリカの上院はトランプ大統領が拒否権を行使した2021会計年度の国防予算の大枠を決める国防権限法案を3分の2以上の賛成で再可決しました。下院も先月28日拒否権を覆すのに必要な3分の2以上で賛成で可決していて、これで法案が成立しました。トランプ政権下で拒否権が覆されたのは初めてで、トランプ氏の求心力低下が浮き彫りとなったということです。 国防権限法というもの、まあ、ドイツアフガニスタンからのアメリカ軍撤収を阻止という形になったんですかね、これ。
はい、そうですね、先ほどねちょっと触れていただいたように拒否権が覆されたのは初めてっていうこともあるんですけれども、
はい、
やっぱりこれまでね、うん、8本の法案で、拒否権が発動されてたんですね。でただですね、その時はですね、議会は全部、それをそのまま受け入れたんですよ。三権分立でありね、
はい、
立法府である、ね、その議会が決めた法案を、うん、まあね、可決した法案をですね、まあひっくり返すっていうのは、
はい、
まあ行政府のトップとしてはですね、かなりこれ思い切ったところですけれども、まあそれに対してですね、議会の方もそれに応じていた、初めて応じてないケースということで、うん、まあどうなんでしょうね、これ二つねポイントがあって、
はい、
一つはですね、求心力が低下したのかという部分と、うんうんうん、もう一つはね、やっぱり次期政権へ向けてのですね、
はい、
動きがもう静かに始まってるなと。やっぱりこの、国防権限法の中で一番問題だったのは、
はい、
南軍のね、奴隷制を支持した南軍の、南北戦争の時の南軍のですね、将軍名を、うんうん、記した基地名を、変えるというね、基地名を変更するというですね、
はい、
この予算が入ってた。トランプ大統領が一番、反応したのはここなんですね。ね、それはけしからんと。ね、やっぱりその南軍の、
はい、
意向といったりですかね、それについても認めるべきじゃないのかというところで拒否したんだけれども、
はい、
結果的に、やっぱりこのね、ポリコレみたいな部分もあるんだけれども、
そうですよね、なんかそのリー将軍の像が倒されたりとか、はいはい、そういうところですよね、
まあそれを是とするね、議会の動き、まあ3分の2しかないわけなんだけれども、
はい、
ね、そういう方向で今後のアメリカは進んでいくんだっていう、そういう方向性を示したっていう点では非常にですね、大きなターニングポイント、転換点になったのかなと私は思いますけどね。
これアメリカの上院って、まあ100議席で、
はい、
まあ、今まだ2議席決まってないところありますけれども、で、まあ、今50ぐらいですよね、共和党も今50 で民主党48となってる、じゃあこれ共和党だからもう相当こう、まあ、造反というか、
もちろん、
ね、出ないことにはこの3分の2の再開発はできないわけですよね、もうじゃあ空気がそっちに変わってきて
る、変わったということでしょうね。ただ 100% ではないですからね、
はい、
まあ、そういった点でいうとまだトランプ支持者っていうのはいるんでしょうけれども、その求心力を保ってるっていう人たちはいるんでしょうけれども、ただそうは言っても明らかにアメリカ議会の空気は変わってきたなという感じがしますよね。
まあこれね、今度今週にもジョージアのまず2つの選挙があって、
はいはい、
でここで、まあ、上院がどうなるかっていうのが決まってくる、
ね、
でプラス大統領選の選挙人の投票の、まあ、もう投票は済んでますけれども箱が開くかどうかっていうところ、ね、まあ、これ津田さん前も解説されてしてくださいましたけども、まあ、ここで異議申し立てをするなんていうのもね、ニュースとしては出てきてますけれども ね、
ただそこで、異議申し立てが出たとしても、
はい、
最終的にはね、上院議長である、ね、ペンス副大統領がどう判断するのかっていうところが出てきますからね、
は
い、ただ先ほど申し上げたようにペンス副大統領って、
はい、
共和党の中の保守派のドンなんですよ。ということは、アメリカ議会の保守派のドンというふうに考えてもらっていいと思うんですが、
はい、
そのあたりはね、私は非常に常識な判断っていうところを下すんではないかなと思いますけどね。
で、まあ、共和党のその議会全体というか上院全体で、まあ、仕切ってるのはマコネルさんという人ですよね、委員総務として、
はい、
まあ、この方先月の半ばぐらいにはバイデンさんへの祝福をもう表明したりとか、もうすでにそっちの方向でもう動いてってるってことになるわけですかね。
そうですね、道井マコネル上院院内総務はですね、
はい、
今回の国防予算についても賛成、そして、まあ、今回のですね、拒否権発動に対しても、
はい、
まあ、もう一回賛成するというね立場を取りましたから、
ええ、
そういった点でいうと、
ええ、
共和党サイドも次期体制に向かって進んでってる、
うん、
まあ、とはいえね、
はい、
アメリカ時間東部時間1月6日というのが、一つの大きな節目ということになってくることは間違いないでしょうけどね、
まあ、仮にそういう、こう政権交代が行われ、でかつジョージアの2つの補選でどっちか共和党が取れば共和党が多数派になると、そうするとこのマコネルさんって人が今後キーポイントになってきますかね。
そうですね、キーパーソンになってくると思いますね。 ですからやっぱり何が何でも、ジョージアのですね、はい、2つの選挙のうち1つは取らないと、共和党としても。じゃあその1つを取るためにですね、はい、どう動いたら、やっぱり有権者の支持を集めることができるのかどうなのかと。要するに、かなりですね、過激な方向で動いた方がいいのか、
はい、
それともですね、常識な方向に動いた方がいいのか、やっぱりそういった、上院議員選挙のね、はい、思惑も、今回のですね、一連の動きの中に作用していると思いますね。
で、これね、上院って予算とか閣僚人事とかで結構鍵を握るんですよね。
そうですね。ですから、そういった点で言うと、次期体制のですね、閣僚人事、はい、上院の承認がなければ、就任できませんからね。で、そこで一定程度の影響力。
はい、
ただ、下院、上院、そして大統領もですね、民主党に持ってかれてしまうと、もうやることがなくなっちゃいますから。だからそれだけはなんとか、防ぎたいというところで動いていると。はい、もう死守と、一議席は確保というところで動いてきているんだろうなと思いますけどね。
こっちにも今後も注目していきたいと思います。今日のキーワード、アメリカ国防予算、上院で再度可決というニュースでした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。菅総理、現状では男系継承を最優先。菅総理は3日の日本放送の番組で、安定的な皇位継承のあり方について、日本は今日まで男系継承で脈々とつながってきているとした上で、男系継承を最優先にと述べました。昨日放送された菅義偉総理大臣桜井義子新春対談の中から、皇位継承について語る菅総理大臣です。
日本は今日まで男系継承で脈々とこうつながってきているわけでありますから、うん、そこについては極めて重いものがある、うん、こういうふうに思っています、はい、現状においてはまず男系継承を、うん、ここは最優先して、うん、行くべきだろうというふうに思ってます。
ということで、まず男系最優先と、そして、まあ、これ、1月3日のね、産経の紙面には、全文の書き起こしというのが載っておりますが、うん、旧宮家皇籍復帰は選択肢の一つになりますかという質問に関しては、私の立場で言及することは控えたいというふうに返したということです。
うん、やっぱり女性宮家というのがね、
はい、
まあ言ってみれば今焦点として、浮上してきているんですけれども、うん、やっぱりこの問題ってね、やっぱりね、男系のね、皇位継承っていうところと、
はい、
深くリンクしてるんだってことを意識しないと、
うん、
ね、全部が理解できないんじゃないのかなと思いますけどね。どうしてかっていうとですね、はい、これじゃ仮にですね、女性宮家が存続してできて、で、その中で男の子が生まれた場合どうなるのか。
はい、
ね、でそうすると、その人は、本来の男系継承であるならば、うん、絶対的に皇位、はないわけなんですよ。ただその世論として、まあ、あの方でもいいんじゃないですかっていう議論が出てきかねないっていうね、
はい、
ある意味で国論を、要するに皇室のあり方をめぐって、国論が分裂してしまうというね、そういうリスクをはらんでしまうんだというところを考えてみると、うん、
はい、
やっぱり、ここについてはですね、認めることができないというね、議論も一方で成立するんですよ。
うん、
でただ、それについてはですね、やっぱり国民の総意でもって、はい、皇室を、ね、作っていくっていうことが考えると、
うん、
やっぱり、一つの方向性を示すっていうのは今の総理大臣の立場としてはできないのかなと。ただそういった問題も含んでるんだということを我々は国民は理解すべきだと私は思いますけどね。
まあ男系で ここまで、継承し続けてきてるというのは、まあ、世界的にも例がないと、
はい、
イギリスなどの王室は、まあ、女系であってもということで、まあ、王朝の交代というのは結構いろいろあるけれども、これ皇位継承権とかってものすごい数に上るみたいですね。
そうですね、
200何位300何位って言って、はいはい、で、まあ、あそこのヨーロッパの国々は、ね、国際結婚みたいなのもいっぱい当時も昔もあったから、はい、なんかイギリスの王室だけれども、ベルギーの王様が何位とか、
はいはい、
ノルウェーの王様が第100何位とか、
うん、
なんかそういったこともあるらしいですもん ね。
ですからどうなんでしょうね、やっぱりこの男系で継承してきた ていうところを考えてみると、はい、やっぱりそのここでね、それを否定してしまうというか違った方向へ行くとですね、じゃあこれまでの皇位継承って一体何だったのかっていうね、その正当性といったらいいんですかね、
はい、
これ正しく継ぐという意味での正当性ね、正当な意見の正当じゃなくてね、正しく継ぐというところの点での正当性を失うことになりかねないと、正当性に失うというよりも疑問符がつきかねない、
はい、
そのリスクというのは非常に大きくあるんだということをね、うん、要するにヨーロッパの王室は、はい、要するにそういうあり方がある種正当性の継続ということになったんだけども、うん、
はい、
日本の場合違うんだっていうところをね、うん、それをヨーロッパがこう認められてるから、あるいは他の国ではこうだからっていう議論は、私は馴染まないんじゃないかなと思いますけど ね、
うん、ね、まあ、そしてね、その皇位継承男系でしていくっていうところの知恵でもって、たくさんのこう宮家が、まあ、かつてはあったと、
はい、
でそれが戦後、ね、功績を離脱したと、はい、いうことになりましたけれども、まあ、そうするとそれをこう復帰させるのかどうなのかとか、まあ、そういったところの議論に、ね、なっていくわけですよね、本来であれば、ね、
そうですね、だから安定的な皇位継承をするために、そして、やっぱり男系継承を守っていく中で安定的な皇位継承をするという意味で何が一番ベストなのか、何を考えなきゃならないのか、うん、ですからこれ戦後だけの、ね、歴史だけで物事を考えると解決できないんですよ、
はい、
やっぱり、戦前というかですね、やっぱり皇室ができてからの歴史を考えた上で、その歴史をベースにですね、今申し上げたようなポイント、安定的な皇位継承と男系継承を考えていく必要があるのかなと、戦後の一時期だけでこれ考えると、これもう矛盾が生じてくるというかですね、無理な話になってくると私は思いますけどね、
うん、さあ、そしてこのインタビューですけれども、
はい、
まあ、この皇位継承についての話がね、うん、今日結構紙面に取り上げられておりますが、他の各紙の、インタビューのこの書き起こしを見るとかなり多岐にわたっていろんなことを聞いていて、
ね、
まあ、例えば TPP に関してなど、中国の参加っていうのは難しいんじゃないかとこういうことの言及があったりとかもしますね。
ねえ、ですから私思うんですよ。ね、例えば国連海洋法というのがありますよね。
はい、
例えば、EEZ、経済的排他的水域が、はい、どういう領域なのか、
うん、
あるいはその領海というのは、あるいは領海における無害航行というのは一体どういうものなのかと、
はい、
いうところをね、要するに国連を中心に、作った、まあ、法っていう、ね、名前がついてますけど、まあ、うん、条約ですよ、国連加盟国間によるね、はい、で中国はですね、この国連海洋法については、
はい、
これ守りませんよっていうことを、もう、ね、正式に言ってるんですよね。で、ですから、国連海洋法に、基づくですね、
はい、
トラブルについては、国際仲裁機関であるとか国際裁判所の仲裁を受け入れない、
はい、
で結果的にそこで結果が出たとしても、それは全く中国は受け入れない、うん、要するに、国連加盟国、ね、常任理事国であるにもかかわらず、
はい、
そこは拒否するというですね、わけわかんないことを言い出してるんですよ。
実際ね、フィリピンとの間で破り捨てましたよね、
そうですね、
仲裁裁の判定をね、
でそれでもう国連海洋法では認められてない大陸だなという概念でね、
はい、
ずっと南シナ海の領有を主張しているというですね、まあ、要するに法律を守らないという、法を守らないと言ってるのかな、法じゃなくてということを、宣言している、はい、ですからね、その組織に入り込んで、ね、でも私はその組織のルールは守りませんよというね、ところやるところなんだから、まあ、TPP に入れたから、ね、入ってもらったから守るだろうというね、性善説で臨んでると大変なことになっちゃう。だから、まあ、だからそういった守らない、参加についてはですね、今の体制で、難しいと思うというね、はい、菅総理のこういった方向性ってのは非常に正しい、で、まあ、入るんだったら体制変えなさいと、はい、
うん、
いうところからスタートすべきじゃないかなと思いますね。
まあ、それほど TPP はこうハードルを高く設定しているところがあるわけですよね、市場の開放であるとかも含めて、これだからね、RCEP とかとは違うと、違う、だから中国は同じで捉えてるのかなっていう感じですかね。
だから TPP に加盟した後、順次、その市場の開放であるとか、国営企業のあり方を変えていきますよじゃなくて、はい、入る前に変えろと。いうところを突きつけないと、
はい、
要するに入ってからもう守りませんではね、
うん、
これは取り返しのつかないことになるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、スクープアップ菅総理の日本放送の番組での発言について、取り上げました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、 東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。